高野菜祭司です。ラジオ 58.31314 を始めさせていただきます。よろしくお願いします。今回は私の恩師のお話をしようかなと思います。というのもですね、この間更新されたラジオ誌の中で、まあいつかそういう話をしたいなっていうふうに載ってて、ああそういやそんな話もしてたけど全く話してなかったなっていうので、いい加減ここらで話しておかないとなと思った次第でございます。恩師って言ったら結構学校の先生を挙げる人が多いんじゃないかなとなんとなく思うんですけど、まあ私は過去回でも何度か言ってますけども、学校との折り合いが非常に悪い。もちろんその中にもいい先生だったなと思う先生もいたんですが、私の恩師、今回紹介する恩師というのは、大学受験の時に大きな力というか支えになってくれた方々ですね。二人いるんですよ。英会話の先生と塾の先生っていう二人で、まあそれぞれ違うって言っても、道路挟んでお迎えさんでそれぞれ英会話教室とその塾が立ってたっていう感じなんですよね。二人とも小学校からの付き合いで、塾の方は一時期辞めてたんですけど、大学受験にあたって受験勉強で大変お世話になった人たちですね。まず最初に紹介するのは英会話の先生ですね。小学校5年生から受験終わるまで、大学受験終わる高校3年生の2月くらいまでお世話になりました。この先生は女の先生で、日本人、母語も日本語なんですけど、なぜか日本語より英語の方が流暢に喋れる不思議な先生でした。当時は英会話だけだったんですけど、今はご夫婦でなんちゃらゼミナールっていう、要は個別指導塾みたいな、そういうのをやってます。個別指導塾っていうと、特に大手の言われてるやつなんかはアルバイトが講師で大学生で、ちょっと突っ込んだ質問したら、ごめんちょっとそれはわからないって言われて、何なんだここはと思ったこともありますけど、ちなみにこの先生とっていうか、このご夫婦と私の両親が大学が一緒なんですよね。で、結構仲良くて、で、私が小学校5年生になったら、母から英会話を始めてみないかっていうことで、そこにお世話になることになりました。この先生なんですけど、まあ非常に優しい先生で、子供思いっていうか、楽しむことを第一にっていう授業スタイルでしたね。優しすぎるがゆえに結構生徒たちからからかわれてたりとか、まあなんていうか舐められてるっていう風にも見えちゃったりしたんですけど、その優しさがね、大学受験の時には結構効きましたね、私には。普段は優しいですけど、学校教育をメタメタに批判する人でしたね。で、特に公立中のやり方っていうか、まあ先生たちも忙しくてしょうがないとは思うんですけど、もう初っ端から文法を詰め込むようなやり方とか、その公立中の使ってた教科書見たら発音がカタカナで書いてあったんですよね。で、それを見てこの先生は、もうこんなんだから日本の英語は世界からバカにされるんだっていうふうに結構嘆いてたのを聞いた覚えがあります。私もなんか小6か小5かなんかで、その薄い辞書をもらったんですよね。英和辞書。で、それ見たら確かに発音はカタカナで書いてありましたね。で、あとは、この先生の授業スタイルで最大の特徴っていうのは、もうひたすら話して聞いて目で追ってって感じですね。で、特に、シャドーイングっていうのを押してました。シャドーイングっていうのは、例えば、英語の本と CD がセットになってるのがあるんですよ。なんか、そういう教材っていうか、それが大量にある部屋があって、で、CD プレイヤーがそこに置いてあって、ちっちゃいやつですね。個人で使えるようなやつ。で、それで、 イヤホンして耳で聞こえるのに合わせて口で喋って目で追っていくっていうやり方ですね。授業前にその時間が設けられてました。その部屋には1ページ1文の絵本、本当に初級の初級から小説っていうか、洋書ですね。洋書に至るまでいろんな本がありました。あとはそうですね、このシャドーイングをする際に意味がわからなくてもいいんですよ。いちいち辞書で調べたりとか、日本語に訳していくっていう作業を一切行わなくて、ひたすら冊数をこなしたりとか、語数を増やしていくっていう感じですね。大きな理由っていうのが、大学受験とかでもそうですけど、今後社会とか大人になって英文を読む、英語の新聞を読むとか、ウェブサイトで英字で読むっていう時に、例えば意味がわからない単語1単語あっても、だいたいその周囲の文脈からその単語の意味をどれだけ拾えるかっていう力をつけさせたかったということなんですよね。いちいち調べる癖つけちゃうと、わかんない単語出会った時に辞書がない時どうしようっていう、それを防ぐために最初から習い始めた時からずっとやってました。で、その本を読む時間っていうのが私にとっては結構良かったというか、そこで出会った本で今でも覚えてるのがあります。例えば、キング牧師の伝記。キング牧師、本名マーティン・ルーサー・キング・ジュニアさんなんですけど、この人は超簡単に言うとリンカーンみたいな人っていうか、黒人差別が根付いていた時代に、まあその差別はいかがなものかということで声を上げた方ですね。I have a dream の演説で有名な方です。まあ言っても私読んだ時これが実話だって気づかなくって、ちょっと経って歴史を学んだ時に、あれって、この人の写真見たことがあるぞ。英語の本で読んだぞっていうので気づきましたね。演説も全部は覚えてないんですけど、私には夢がある、I have a dream から始まって、で、後にこういうことが望んでいるみたいな。何回も I have a dream, blah blah blah, I have a dream, blah 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 っていうので続くと思うんですよね。で、そこで私が印象的だったのは、私には夢がある。いつか黒人の少年少女が、白人の少年少女と手をつなぐ日が来ること、私には夢がある。私の幼い子供たちが正当な評価を受ける日が来ること、的なことを言ってたなぁと、そんな記憶があります。この少年少女とか、正当な評価を受けるみたいな意味合いはね、なんか覚えてんですよね。英語だと全く覚えてないけど、日本語にした時になんかこういうこと言ってたなっていうのは今も覚えてます。あとはオペラ座の怪人ですね。まあこれも例によって例のごとく読み終わってから、あ、オペラ座の怪人の話だったんだっていうので気づきました。もちろん題名もオペラ座の怪人ってそのまんまじゃんって思ったんですけど、怪人がその英単語と結びつかなかったんですよね。オペラ座の悪魔って何ぞみたいな感じで読み始めたんじゃなかったかなと思います。表紙に仮面が、白い仮面みたいなやつが映ってたと思うんですよね。オペラ座の怪人っていう噂があって、で、舞台女優さんみたいな人が、そのオペラ座の怪人に会って仮面の下が、なんかすごい怖いみたいな、なったけど、結局そのオペラ座の怪人と舞台女優さんが恋に落ちてって、でも最終的に、なんつんだ、悲哀っていうか、悲しいラブストーリーで終わるみたいな、そんな内容じゃなかったかなっていう、ストーリーとしては覚えてる要素少ないんですけど、その、あ、これオペラ座の怪人だったんだって後から気づいたっていうのでよく覚えてますね。あともう一個で覚えてんのが、エレファントマン。エレファントマンでちょっと検索したら、全く同じ本が真っ先に出てきましたね。オックスフォードブックワームズっていうシリーズで、ああ、懐かしいなーって思いましたよ。で、これも、 読み終わって後書きちらって読んだら、これはノンフィクションですみたいなこと書かれてて、あ、これって本当に実在したお話だったんだっていう風に衝撃を受けました。もうこれはね、オペラ座の怪人と似たような要素がいくつかありましたね。見た目が怖いっていうか、エレファントマンって呼ばれる人が見せ物小屋にいて、お医者さんじゃなかったかな、なんか医学生かもうお医者さんかなんかが、そのエレファントマンって呼ばれてた人と出会って、その人を引き取ってたかなんだかして往診するみたいな下りがあって、そのエレファントマンと女優さんが出会って、恋に落ちるまではいかなかったな、なんか懐いてみたいな。これも最終的には悲しいお話だったな。まあまあ、あんまり覚えてはないけど、なんとなくこの3冊っていうか、その読んだ時の衝撃っていうか、そういうのは今でも覚えてますね。で、このシャドーイングのおかげで、翻訳されてるニュースじゃなくて、BBC のウェブサイトでニュースを読んだりとか、まあ、要所を買って読むまではいかないにしてもね、長文とか新聞とか、臆することなく試してみるみたいな、そういうことはできるようになったなぁと思います。で、もう一人が塾の先生ですね。こちらの先生は、三兄弟、私の兄二人もお世話になった先生です。一番上の兄が、高校受験で学校以外にも詰めたことをやりたいっていう風になった時に、家の近くで唯一あった塾がそこだけだったんですよ。今もまあほとんどそこが一番なんていうんですかね、レベルが高いじゃないけど、いろんなレベルに対応してくれるっていうか、今もそうだと思いますね、環境的には。っていうので、結局下の二人もそれに続いてそこにお世話になったっていう経緯があります。この先生は五教科好きない人ですね。何でもいける。さすがに医学部はちょっと厳しいかもしれないけど、東大なら本人の努力次第で何とかさせますみたいな、そんなことをね、言う先生でして、その塾のモットーも本人の努力次第みたいな。やる気がない人に対してはもう、こちらとしてもいくら手を尽くしても結果はねっていう感じの先生でした。私が直接聞いたわけではないんですけど、間接的に聞いた話では、学生の頃から予備校で講師をしてて、まあその流れで個人塾を開くことになったみたいなことだったかな。あんまり私は詳しく知らないですけど。で、まあ個人塾の先生でもあるし、税理士じゃなかったかな、これもうろ覚えなんですけど、弁護士ではなかったかなと思いますね。税理士の方だったと思います。そう、あの自宅があって、その横に塾教室をこうガシャンと追っ立てたっていうか、1階2階それぞれ自宅と行ったり来たりできるような作りなんですけど、その家の前のフェンスに、そのなんとか塾と税理士なんとかっていうのがこう並んでた覚えがあります。この先生の性格っていうか人間性っていうのはですね、ちょっと皮肉屋なところがあるというか、結構皮肉った言い方はするけど、それに関してはもう圧倒的な知識を持ち合わせている人なんで、こちらが何も言えなくなるっていう感じですね。あ、うん、確かにっていつもなっちゃう先生です。そう、結構ね、受験勉強とかで過去問解いてたりしても、この学校は変な設問が多いで有名なんですよねとか、なんでこんな風に問いかけるんですかねみたいな、そう、根本からへし折っていく人でしたね。そこ突っ込んじゃったら説問の意味ないじゃんっていう風な突っ込みを心の中で何度もしてましたよ。この先生にも限らず、先ほどの英会話の先生もなんですけど、私のわがままを聞いてくれたんですよね。 基本的に対象が学生なんで、学校が終わった後、放課後の時間帯から深夜にかけてっていうのが塾開く時間なんですよ。だから早くても3時とか4時とかから日付変わるくらいまでっていうのが普通だと思うんですけど、この二人には無理って午前中から勉強を見てくれたりとか、午後の早い時間からやってくれたりとかしました。で、この塾の先生は本当に朝の10時から無理やり見てくれたんですけど、その時にね、結構な割合でパジャマ姿とか寝癖つけたままとか、明らかに寝起き姿で出てくることが多かったんですよね。で、兄曰くアメリカの現地時間ってアメフトの試合を見てるらしいんですよね。だから午前2時とか3時からの試合を見て、ちょっとだけ寝て私の勉強を見てくれるみたいな、今考えたらかなりきつい生活リズムにさせちゃったなと思います。結構皮肉屋な先生ですけど、なんやかんや私に対してっていうか、根は優しい人だったんじゃないかなと思います。そう、私に対しては優しい先生だったんですよね。でも他の生徒に対する態度っていうのを見てみると、まあ結構、厳しい口調だなとか、私に対しては全くそんなことはなかったんですよ。普通に優しい先生で、まあ〇〇さんならこの程度は余裕でしょうとか、このレベルの大学なら余裕で受かりますよ。っていうことをよく言って励ましてくれる先生でしたね。でも他の生徒さんのを見てると、まあまあ、なんですかね、ちょっと厳しい口調で言ってんなっていうのを見たりしました。それも塾自体が本人の努力次第っていうのがモットーだったんで、その努力っていうのが見えるかとか、勉強に対する姿勢がどうなのかってところでその差がついたんじゃないかなと思います。まあ授業のスタイルっていうか特徴的だったことっていうのは、基本は放任ですね。一人一人にテキストを配って、これとこれとこれを解いてっていうふうに言われたのを解いていくスタイルでした。だから同じ学年で同じ時間帯、で、同じ教室にいても、一人一人やってることは違うんですよね。ちょっと時間経ったら、様子を見て回ってくる。丸つけたりとか、困ってることありますか?みたいな感じ言われて質問したりとか。そういう授業スタイルでした。教室が1階と2階あったんで、で、そこも行ったり来たりしてましたね。上では、小学校5年生とか4年生とか見てるけど、下で中学生を見てるとか、高校生見てるみたいなことだったと思いますね、おそらく。授業料に関しては、かなり安かったらしいです。一瞬だけ私、CM で有名な某個別指導塾に通ってたんですけど、そこと比べるともう本当に安い。これはですね、実際に、値段交渉はしてないけど、その値段がどうなのかっていう現場に立ち会ったんですよ。私が中学受験後にこの塾を一旦辞めて、高校を転校して大学受験どうする?ちょっとやってみよう。大学受験勉強するのに、まあ一旦その某個別指導塾のとこ行って、ここダメだってなって、もし嫌じゃなかったら前のとこ戻るかっていう風になって、で、いざ、打ち合わせっていうか話し合いをしたときに、母親が、それで授業料なんですけど、どれくらいになりますかって言ったら、その塾の先生が、その辺の紙切れですよ。真っ白の紙じゃなくて、なんか藁番紙みたいな紙に、鉛筆だかペンだかで、あ、こんなもんでいいっすよ、つって、ペペって書いて、はいって渡してきて。で、それ見た母親が何も言えなくなってましたね。こんなに安くていいんですかって。言ってたのを覚えてますね、今でも。具体的な数字は覚えてないんですけど、そのリアクションはね、なんか面白かったですね。まあ、具体的にそれぞれお話ししましたけど、共通して言えるのは、もう二人とも優しいっていうか、よく励ましてくれましたね。〇〇ちゃんならできるよっ 〇〇さんならこの辺余裕でしょう。そういったことをよく言ってくれたし、何よりもね、私のわがままを聞いてくれたっていうのが一番でかいなと。そうそうそう。まあ、いろんなところ回ったんですよね。そのなんちゃらゼミナールとか、東進だっけ。今だとリモートっていうか、何ですかね。ビデオ授業みたいなのは当たり前ですけど、当時は東進ぐらいしかやってなかったんですよ。確か。で、そこ行っても午前中とか午後の早い時間帯っていうのはちょっと見られませんとか、それこそね、先生が大学生っていうので、私の当時の学力っていうのは、その地域にしては多分高い方だったと思うんですよね。私立で結構鍛えられてたっていうのもあって。だから、まあその知識量を受け入れてくれるところがなかなか見つからなかったりね、してかなり困ってたんですけど、もう私のわがままを聞いてくれたし、まあ二人とも小学生から見てくれてたということで安心感があったっていうこともありましたしね。もうよくあの精神状態と体調であんなプレッシャーがかかる大学受験乗り切れたなと思いますよね。二人の力とか言葉とか支えがあったからこそじゃないかなと、一番大きい勝ったなぁと思いますね。親の支えっていうのもありましたけど、やっぱり受験とか勉強に関してはね、親がどうこうできる問題ではないので、そこのプレッシャーに負けなかったっていうのは、二人がいたからこそだと思いますね。ちなみに私は一時期、ま、今回ちょっとバカにしちゃった塾講っていうのをやりました。その英会話の先生のご夫婦がやってる。なんちゃらゼミナールってところの塾講をやりまして、1時間半くらいで2人の生徒を受け持ってました。1年続けてすぐ辞めちゃったんですけど、その時の授業スタイルっていうのは塾の先生のやり方を真似してましたね。まあ皮肉なことはね、私はそこまで言える性格じゃないので、そこは真似できなかったんですけど、でも基本的に本人の努力次第で、それに任せてやるしかないから、まあ変にやらせようとはしないっていうか、そういう緩い感じでやってましたけど、結構懐いてくれましたね、やっぱり中学生は。辞める時も、辞めちゃうの?って言われましたけど。以上でございます。ここまでお聞きいただきありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。